いやー、本当にね、暑い。暑くてね、いろんなものが、壊れていくね。いろんなものがね、この暑さで。だってあれだよ。ついこの間だ、2ヶ月ぐらい前はさ、なんか、だいたいね、梅雨が明けて寒いね、なんて話したばっかりじゃない。あれ、なのにだよ。なのにもういきなり手のひらを返すようにね、この暑さはね、びっくりだよね。そう、この間さ、ちょっとすごいことあってさ、人のこととか割と、ね、お年寄りが、熱中症で大変だなんて言って、お年寄りじゃないよね。もう自分の身にそんなことが降りかかってさ、すげえ目にあってね、なんだろう、往来でね、普通の往来でもう少しで、助けを求めるってことだったってね、恥ずかしい。もう恥ずかしいか言ってるんだよね。そんな、目にあってさ、本当になんかこうやってなんか人間って死んでいくんだな、みたいな、真面目に思ったよね。びっくり、本当に。もう、暑いっていうのはやっぱ、どっちがいいんだろうね、人間寒い、暑いとね。今日はその辺をね、語ってみたいと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。それでは行きます。グレートギデイのお笑い音楽家。はい、というわけでね、始まりましたけども、いやーね、どうなんだろうね、人間ってさ、こう寒いのと、暑いのってどっちが我慢できんのかね、なんていう話をよく、昔したことがあるんだけどさ、やっぱり夏の方が厳しいですよ。冬は全然、なんともないですよ。我慢できますもんってよく見たらさ、4人とも話してるのが全部デブだったって、すごい、お前ら冬なんかねえだろうっていう感じの人たちがね、喋ってたっていうのがありますけども。でもね、よく言われんのよ。俺も高田文先生に言われたんだけどさ、デブはお前冬も T シャツで金かかんなくていいなとか言うんだけど、夏のね、洗濯量の多さを見てから言ってほしいと思うよね。うちの間も、元、別れた奥さんなんか間もね、ずっと洗濯するときに、間も、ここはお前あれか、みたいなね、運動部の合宿にしようかとか言う、怒りながらね、T シャツ30枚ぐらい洗ってましたけども。ああね、デブはね、やっぱね、冬はいいとか言われるけど、夏はね、やっぱりね、そういうんでね、お金かかったりするの。ね、いろいろ大変なの。でもね、やっぱね、どっちがいいのかね。そう、今日はその辺もね、ちょっと話してみたいと思うんですけどもね、今日も30分、うだうだ喋っていきたいと思います。よろしくお願いいたしますと。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでですね、始まりましたけど、まあ、すごいのよ。ことの発端を話すとさ、ね、うち、ちょっと用事があってさ、中野警察ってとこ行ったのね。別に悪いことしたわけじゃないんだよ。中野、車庫証明っていうのをさ、出さなきゃいけないことになってさ、それで取りに行ってさ、で、なんだろうね、バス停からさ、こう、歩いて、で、そこ、まず中野警察行くんだけど、そこがさ、もうなんかちょっと、もう変なのよ、汗のかき方がね。暑いから汗かいてるんだかわかんだけど、なんかもう汗の出方が尋常じゃねえなとか思って、 で、まあ、警察入ってさ、まあ、そこはね、クーラー聞いてて、まあ、いいやと思って、ね、用事済ませて、で、中野警察出て、まあ、目の前が青梅街道だからさ、あ、これ渡んなきゃいけねえなと思って、渡ったの。渡った途端にさ、なんて言うんだろうね、景色がこう、グワングワングワングワンって回り出して、本当に、まあ、びっくりしたよ。で、前もね、なんかそんな似たような症状があって、もう散歩、ウォーキングとかしてんだけど、そう、歩いてるだけはいいんだけどさ、信号とかで止まるとさ、急にこの、なんだろう、景色の方がグワーって動き出すとなって、あ、これ同じ症状だと思ってさ、すぐ日陰を探して、ちょうどね、バス停の、ベンチがあってさ、そこでちょっと休もうと思ってさ、休んだんだけど、全然回復しないの、やっぱ。うん、もう汗は、ダーダー出てくるし、もうちょっと呼吸も荒くなってきてさ、いや、これはやばいぞと思って、で、たまたまさ、そこにタクシーが通りかかって、で、いつもね、まあ、うちに帰ってもよかったんだけど、ちょっと行きつけの喫茶店にもちょっと用事があってさ、すいません。本当にワンメーターなんですけど、申し訳ないですけど、お願いしますって言ったんだけど、あまりにもなんか俺の症状がおかしくてさ、運転手さんの方が心配してくれて、大丈夫ですかなんて。はい、病院とか行かなくていいんですか大丈夫です。って喫茶店行って、そこでさ、あれよ、冷たいお茶のね、ペットボトルがこう、売り物になっててさ、そこ出してくれるんだけど、それをまずそこで頼んで、で、それをこう首の後ろにこう当ててたの。あ、そしたらママさんがそれ見ててさ、どうしたの？いや、多分熱中症だと思うんですよね。じゃあ、ちょっと氷出してあげるから、って。ね、氷をあれだよ、ビニール袋に入れてさ、渡してくれて、それで首の後ろとかさ、よく言うじゃない、リンパのあるとこをこう冷やしましょうっていうの、なんか、今日の健康とかで見たことあるんだけどさ、で首の後ろと脇の下をさ、氷でバーって冷やして、で、ああ、なんとかこう、回復したのね。うん、まあ、それでも、1時間近く休んでたかな。そう、それで、ママさんにさ、ありがとうございますって、いやいや、本当に無理しちゃダメよ、とか言って。氷持ってくって言われた時は、氷持って歩くの、ちょっとなと思って、いや、大丈夫ですって言いながらさ、言ったんだけど、やっぱ、あれだね、やっぱ、あっという間だね、人間がこう、ダメになってくるね、おかしくなってくるのさ、昔、それでさ、なんだろう、暑くてさ、こう、倒れかかった時にさ、何が一番最初に頭に浮かんだかっていうとさ、昔お笑いウルトラクイズってあって、ね、見てた人は知ってると思うんだけど、あれでさ、サウナダジャレってのがあったのよ。サウナに入れられて、面白いダジャレを言うと、面白い順からこう出してくれるっていうのがあってさ、で、俺とね、松村とね、ウガンダさん、もう三デブね、出てたんだけど、体重制限があってさ、なかなかお笑いウルトラクイズの派手なゲームあるじゃん。逆バンジーとかさ、落とし穴とかさ、ああいうのさ、なかなかやらせてもらえなかったの。だからまあ結局あんま活躍の場がなくてさ、うん、でも、困るね、なんていう話をしててさ、そしたらそのサウナダジャレで、だってすごかったのさ、全員入れられるじゃん。で、入れられて、あれだもん。サウナのスイッチ入れる前に三人ともすんげえ汗かいてんだよ、もう。滝のような。それで、あれとか言って、まだスイッチ入れてないんですけど、とか言って、テリーさんとかもギラギラ笑って、すごいね、やっぱデブは、とか。初めてね、その時ね、もう、そこさんにもうちょっと映るとこ来なさい、とか言われて。お前でもう、絵が面白いからさ、面白いことは言っても出してくんねえ、殿が。はい、お前はダメとか言って、またずっと中に入れられてさ。そう、それでだんだんこう、目の前がクラクラしていくって、そんなの思い出したんだけどさ。でさ、それが、じゃない、ウルトラクイズでね、初めて褒められてさ、デブ活躍したんだけどさ、これがさ、冬の回の時にさ、今度は冷凍庫ダジャレってやったのよ。冷凍庫に入れられて、 いい答え、面白い答え言うと外に出してくれるって言うんですよ。うん。それでそこの3人のデブがまた入るんだけど、今度はね、冷凍庫のスイッチ入ってんのに、3人とも汗っかいててさ、テイリーさんに、お前ら、撃つんじゃないよとか言われてすんげえ怒られてさ、すごかったね、3デブ。ねえ、面白かった。これだね、だったね、なんか、ちょっと前にウガンダさんの特集やってたけどね。そうよ、もうデブの総帥だからね。デブタレントのこう、なんて言うんだろう。道しるべみたいな人だったからさ、いろいろ教わったんだよ。ウガンダさんにはあれだの、まずね、T シャツはまずグレーを着なさいって。何ですかグレー。バカだな、汗かいたら、もう色が濃くなってすぐ目立つんだよ。ね、グレーの T シャツは汗が一番目立つ色。これデブはグレーを着ることみたいなね。黒ダメ、黒。黒ね、すぐね、汗かいて塩拭いちゃうからね。清潔に見えないとか。怒られてましたけどね。そう、だからね、俺ね、ウガンダさんのね、仕事で一番大好きだったのが、デブは観覧車を曇らせることができるかっていうのがあって、デブをね、こう三人ぐらい観覧車に乗せるわけよ。あ、でしょ？遊園地に観覧車。あれでこうガーって上に上がった時に、観覧車のガラスが曇るかどうかっていう、ぶちゃだ企画だよね。絶対そういうの多分テリーさんだと思うんだけどさ。思い出行って、現場行ってさ。まあ、そうだよね。あれよね。曇んなきゃいけないから、結構ね、季節はね、寒かったような気がするんだよ。ほいでさ、汗かかなきゃいけませんねって言うから、でさ、AD がバッて来てさ、中にヒーターとか入れましょうかって言った瞬間に、もうウガンダさんがもう、激高してね、怒って、ふざけんなお前。デブ舐めんじゃねえよって。そんな怒り方しますぐらい、AD 怒ってさ、でさ、まあね、最初、ウガンダさんが言ってた、まあ、あとでこう人数増やす、俺ら下で見てたんだけど、すごかったよ。ダメじゃねえつって、観覧車乗って、ドア閉めじゃん。で、バーって上がってって、そうだね、観覧車がね、4分の1ぐらい行ったところで、もうガラス真っ白だったよ。水蒸気で。すごかったな。もう、やっぱデブ舐めんだってなら、本当なんだな。すげえな。でさ、ウガンダさんがさ、同じマンションに住んでたから、よくそうやって仕事が一緒になるとさ、ウガンダさんがこう、車に乗っけていくわけよ。ね、迎えに来ました、つって、悪いなって言いながらさ、乗るんだけど、すごいんだよ、もう、車内温度が。すごい、尋常じゃないよ。まあね、俺も先輩ね、お兄さんが近所住んでて、やっぱりね、みんなピックアップしていくわけだけどさ、乗った人がさ、いやいや、ちょっと寒い、って言って、でもその下げてんのがウガンダさんだからね、大先輩だから何にも言えないんだけど、すごいよね、なんか、マルハの冷凍庫ぐらい冷えてる中は。キンキンに。キンキンに冷えた中でウガンダさん汗かいてる。すごいなっていうね。デブすごいなっていうね。でもね、お世話になってさ、同じ、ね、マンション住んでて、よく、冬になると、こう、電話かかってきてさ、鍋やるよとか言ってさ、もう、まあ、ウガンダさんの作る料理がむちゃくちゃうまい、や、殿に言わせるとさ、デブは美味しいもんよく知ってるっていう。あれだろ、お前、象とかよ、お前、水があるとこ知ってんじゃん、よく。だよ、デブはよ、美味しいとこが、美味しい店がどこだかよく知ってんだよって、象と一緒ですかみたいなね。そういうすごい知らんこと言ってましたけどね。そう、だからね、お家よく、連れてってもらって、ね、ご飯食べさせてもらって、そう、すっごい一回さ、えらい、事件があって、さ、うちのすぐ近所でさ、CM の撮影があったのよ。で、その CM に、誰が出るかってさ、うちの師匠だった、ビートたけさんが、その CM なのよ。ジョニー・ウォーカーっていうね。なんだよ、ウイスキーとかなんかお酒の宣伝でさ、こう神田川をせき止めて、こうちょっと膝ぐらいの深さにして、そこをこう、歩いていくっていうのを、撮ったのよ。ほいで、俺、たまたまさ、その時仕事でいなかったんだけど、 あの、電話かかってきて、殿から。お、ギターよ、とか言って。お前んちよ、あの、どこどこなんだろう、すぐ近所なんだろう、あ、そうですよ、悪いけどよ、ちょっと、便所貸してくんねえか。え、何ですか。いや、一応よ、ロケバスがあんだけど、ロケバスがあって、その中にね、ちゃんとトイレあんだけど、そこで住むの嫌なんだよ。で、マネージャーに聞いたら、お前んち近いって言うから、お前ちょっと、便所貸せ、って。いや、すいません。あの、そういう、あの言われたら悪いですけど、今僕、うちにいないんですよ。たま、しょうがいねえな、つって。どうすんだ、俺。わかりました。あの、同じ階の、あの、1号室が、ウガンダさん家なんで、そこ行ってもらえますかつって、ウガンダさん家、教えたのね。だ行ったんだって。で、行ったらさ、やっぱウガンダさんも仕事でいなかったんだけど、当時、あの、ウガンダさんの奥さんがいて、ピンポンってなって出たらさ、殿が、びっくりして、で、すいません、あの、ビートたけしですけど、トイレ貸してもらえますかって借りて、で、借りて、もうそのまま CM をやるわけだよ。そしたら、ウガンダさんが仕事から帰ってきて、ねえ、ちょっとガンダ聞いて、なんだよ、つって、今日ね、うちにたけしさんが来たのって言って、ウガンダさんね、あの、奥さんがね、あの、頭おかしくなったって思ったんでね、ね、そういう、ね、あのね、話をね、聞いたことがあったけどね、面白かったね。やっぱね、芸人いっぱい住んでるとね、いろいろ、あれだね、事件とか、楽しいよね。それが起きてた。だから、ウガンダさんそこでさ、駐車場がさ、うちのすぐ下だったから、帰ってくるとすぐわかんない。あ、ウガンダさん帰ってきたなってわかんだけど、駐車場止めるじゃん。で、止めて、で、エンジンを切るでしょ、普通は。そういう流れがあんじゃん。でもさ、ずーっとエンジンがブーって鳴ってんのよ、下で。車の。でさ、5分とかだったらさ、なんか用事やってんのかなと思うんで、それも家帰ってやりゃいいのにとか思うじゃん。ほいでさ、15分ぐらい俺も我慢したんだけど、ずーっとエンジンかかってっからさ、しょうがない、下降りてってさ、様子見に行ったのね。パッて言ったらさ、ウガンダさん車に乗ってんだけど、クーラーかけて中でグーグー寝てたからね。すごいなぁ、びっくりだよね。もう、ガラス叩いてさ、起こしてさ、何やってんですか？って言ったら、寝ちゃったよ。いや、寝ちゃったよじゃないでしょう。もう、目の前うちじゃないですかみたいなね。そういう話をしてさ、面白かったね。あとね、ウガンダさんとね、忘れられないのがね、仕事行こうと思ってさ、エア出たらさ、ちょうどウガンダさんと会ってさ、ウガンダさんも仕事行くところでさ、今日何すかって言ったら、あれだよね、ピーターパンに出てたんだよ、舞台の。ウガンダさんが。で、俺さ、これからピーターパンなんだよ、って言ったからさ、俺、シャレでね、ティンカーベルですかって妖精のね、羽でと飛んでるやつ。あれの役ですかって言ったら、バカにふざけんな、お前は。俺、ティンカーベルやったらワイヤーが何本いると思ってんだって、あ、そうか、ってな。ほんで、じゃあなって言ったら、なんか、ティンカーベルみたいにこう、舞いながら言ってくれたからさ、優しい先輩だな、思いながらね。そう、スミーっていうね、海賊の一人。ね、ほら、フック船長って、でしょ？手の片っぽがこう、鍵になってるさ、ピーターパンの宿敵の。あれの、海賊の、手下でスミーっていうね、踊って、歌って踊れる、海賊なんだけどさ。ほいでさ、俺何年後かな？何年後かにその、ホリプロの人と一緒に仕事になって、ほいで、ホリプロって言えば随分ウガンダさん、ピーターパンやってましたよね。あ、お世話になりました。あの時は、さ、俺、頼んでみたのね。すいません、僕はちょっと、スミで出たいんですけど、って。何ですかそれ。いやね、ウガンダさんと同じマンションでね、同じマンションからスミが二人出たら面白いじゃないですかって言ったら、一応ホリプロの人さ、爆笑してくれたんだけど、うん、やっぱりダメだった。選ばれなかったもんね。ねえ、そんな大事思い出すけど、もうだってウガンダさん亡くなってもう8年ぐらいになるの？この間。ねえ、特殊やってたけど。ねえ、本当に、ねえ、デブの、もう、いい先輩でございましたけども。ねえ、ウガンダさんというと、やっぱ、ひょうきん族でさ、ひょうきん族もね、 思い出やっぱね、いっぱいあるんだよ。その、ちょうど俺が入ってね、すぐぐらいに、付き人にしてもらって、それまで松尾さんとラッシャー君が出てて、ちょい役打ったんじゃない？ほら、居酒屋さんのお客とかさ、そういうのでさ、ディレクターのね、三宅さんという人が、竹さん、ちょっと松尾とラッシャー使っていい？とか言って、うぃ、出るよ、で、ほんでお客で出ててさ、で、映ったりするとさ、やっぱ羨ましいじゃん。で、俺はずっとそういうの見ながらさ、ボヤやっててさ、そしたら急に、居酒屋のシーンでさ、三宅さんが来て、おうち来て、ちょっと、竹ちゃんには言ってあるから、ちょっと、ここお客で座ってて、つってさ、おぉ、これなんか、ひょうきん初出演かもしれねえとか思ってさ、これでさ、あれですよ、やっぱひょうきんといえばね、対決。ね、最後に、殿がさんま師匠をいじめるというね、その対決でもいいね、今だから言いますけどね、対決を取ってんのがね、もう本当に、ね、夜中の2時3時なんですよ。もう、だからね、もう、なんでしょうね、もう、変なテンションだな、みんなね。もう、キャーキャーって言いながら騒いで、でもね、あれでしょ、俺とかさ、松尾さんとラッシャーだと、ね、さんま師匠はさ、粉とか、なんかいろんなもん起こってさ、ドロドロになるわけじゃない。で、殿はさ、そのまま終わってさ、じゃあな、つって帰ってくんだけど、その4人がさ、フジテレビね、まだ長いですよ。フジテレビ、河田町ってとこにある頃ってさ、今じゃなくてね、昔の。お風呂があんな、でっかいお風呂。で、そこを4人で行ってさ、そこお風呂入って、さんま師匠の背中流しながらさ、もう、さんま師匠が、ぼつっとさ、はい、売れなあかんな。いや、師匠売れてんじゃないですか。っていうのね。よくね、そういうのありましたけどね。だからね、あの頃で、ね、一番怖かったのはね、床屋さんのシーンとかあるじゃないですか。で、松尾さんがお客で行くんだけど、当然、曲としてはね、地芸刈るわけにはいかないから、松尾さんの髪型に似せたね、こう、カツラをこう、被してくれるわけですよ。で、そのカウツラをかぶって、床屋さんのシーンに行って、殿がいらっしゃいっつって、今日どんな頭しますかっつって、その曲買ってくんだけど、リハーサルでさ、松尾さんが椅子に座って、パッて頭見た瞬間に、殿がさ、お前何カツラかぶってんだよ。え、脱げそれ早くっつって、もう何 ?8 割ぐらいマジ怒り。キャーと思ってさ、でもしょうがない。殿がそういうふうに言ったらもう、ね、ディレクターさんとかみんなもうしょうがないからさ。でもね、床山さんって頭やる方が来てさ、全部カツラ外して、地頭ですよ。地頭で本番。もうどうなるかすぐわかるでしょ。いきなりね、バリカンでね、カッパみたいなところにされてて、はい、お待ちって言われて、それで本番は終わるんだけど、そういう時どうするかっていうと、もう終わった後に、ディレクターさんがお金2000円ぐらいくれて、下にね、フジテレビした商店街ってある、そこに床屋さんがあるから、そこで、ごめんね、坊主にしてきてっていうね、そういうね、流れがね、もう、なんかありましたけど、弟子はしょうがないですもんね。もう、嫌ですって、嫌ですって言えない、嫌ですって、だったらもう首だよっていうせいで、もうそれで終わりですからね。もう、その辺のね、指定関係はね、怖いものありましたけどもね。あとね、やっぱね、ひょうきん族はね、ね、水曜日に撮ってたの。収録。水曜日に撮って土曜日に流してたんだけど、水曜日がさ、何がすごいってさ、夜のヒットスタジオ、生放送をやってたのよ。でっかいスタジオでさ。ほいで、殿の楽屋の横に、デビューしたてぐらいのアイドルの人がさ、そこの楽屋によく入んのよ。でさ、中森明菜ちゃんが、多分夜ヒット初めてだと思うんだけど、出た時にその楽屋入ってさ、で、リハーサル始まりますっつってさ、楽屋からバタって出てくるじゃん。で、廊下にさ、俺と松尾さんとラッシャーさんが立ってるわけよ。ただ立ってるわけじゃないからね。で、それ、目が合った瞬間に、明菜ちゃんがバタンって楽屋に入って、もう中の声が聞こえるんだけど、ねえねえねえ、鶏がタバコ吸ってるっていうのを、中のマネージャーに言ってるわけで、もう、大事件のように。で、その時、俺と松尾さんとラシャクは鶏の格好して、外で確かにタバコ吸ってたんだけど、 だからね、それ後でね、あれだね、アキナちゃんがあのスーパージョッキーした時にもうべっこべこに謝ったね、あの時はごめんねとか言って、びっくりですよ、まさかの鶏がタバコ吸ってると思いませんものみたいなね超絶可愛かったよね、アキナちゃんね。アキナちゃんね、まだアイドルの人はいいんですよ。まあ、俺なんかさ、ほら、ちょっと、あの、音楽をね、かじった、あの、あれだったからさ、で、夜のヒットスタジオにさ、たまにさ、すげえゲストが出んのよ。その時もさ、ピンククラウド、ピンククラウドね、まだその頃、ジョニー・ルイさんのチャーだよね。チャーさんだよ、憧れの。憧れのさ、チャーさんが、夜ヒットに出て、で、俺がさ、廊下の自動販売機で、なんか、ジュースかなんか買おうとしてたらさ、向こうからその三人が歩いてくるわけよ。もう、あれでしょ、うわーでしょ、知ってる、あの、こっちの身にしてはさ。ね、だって、チャーさんとさ、ジョニー吉永さんとさ、ルイズ・ルイス・カビさんがさ、向こうからのしのしって歩いてくるわけよ。うわーと思って、どうしようと思ったのね。挨拶をした方がいいのかと思って、思ったんだけど、よーく自分の格好を見たらさ、ひまわりだったのよ、俺。その時に、ひまわりの格好してて、これでチャーさんになんか挨拶行ったら、ぶん殴られるかしねえなとか思ってた。そうしたら、ジョニーさんが、俺のことを知っててくれてさ、あ、義太夫だとか言われてさ、で、そこでちょっと、あの、お話とかさせてもらってさ、あの、チャーさん大好きです、みたいな話をしたことがあったんだけど、だからね、そういうので言うとさ、割とね、すごい人がさ、あの、あれだよ、あの頃、表現とかもほら、あの、ね、すぐ人気あってさ、あの、夜ヒットに出てる人がさ、こう、見に来たりするのよ、見学と称してさ。うん、そうそうさ、こっちもさ、出てもらっちゃえばラッキーじゃない、多分、あの、出演料とか、わかんないけどね。で、その時にすごかったのがさ、今の京志郎さんと泉谷さんが見に来てて、でさ、バーって、その、急にそこで話まとまったんだろうね。あの、竹ちゃんマンに二人出ることになってさ。でもね、鹿のぬいぐるみ来てたよ。あの、あれだったほら、吉永小百合さんのさ、あの、鹿の糞の、あの、歌が流行った頃でさ、ふんふんふん、鹿の糞なんてさ、あれが流行った頃だったのね、多分ね。でさ、うん、びっくりしたのさ、泉谷さんとかさ、知ってる？すっごい腰低いんだよ。俺なんかにもさ、あ、ギタくんとどうもとか、今日、あの、お世話になるねとか言ってくれんだけど、あの、本番始まっちゃう。5秒前、4、3、2、パって始まった瞬間に、急にノコギリ持ってきてさ、セット切り出したのね、ゴリゴリゴリゴリ。大道具さんすげえ焦ってさ、セット切り出した人、初めてかもしれません、みたいな。そりゃそうだろうなと。もう、だね、泉谷さん、まあ、荒くれ者で撮ってからさ。ねえ、そうだったね。でもあれだよね。うちの、ダンカンさん。ね、飯塚専務、ダンカン専務はさ、やっぱフォーク世代で、あの、拓郎さんとかさ、泉谷さんとすっごい仲良しなんだよね。そう、拓郎さんのコンサート行ってもさ、楽屋通してもらったりとかさ、いやー、すげえいいな、サインとかやっぱもらってるしさ、いいな、とかさ。ねえ、なかなかね。でも、不思議なもんだよね。俺ずっとさ、バンドやってたらさ、会えないような人とね、チャーさんもそうだけどさ、まあ、チャーさんともまだ一緒にやったことないけど、ポンタさんとかさ、あの辺の人と一緒にね、バンドをできる、もちろんさ、殿の、あの、お力以外何者でもないんだけど、その学生時代にさ、プレイヤーとかさ、あんなのを読んで、すげえ憧れてた人とさ、こう、その、タケシ軍団になったおかげで、なんか、お仕事がさ、ご一緒にできるって、なんかね、すごい話でございますけどもね。すいません、なんかこう、無理くり笑いと音楽を結びつけちゃいました。失礼しました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでですね、今回もあんまり無事じゃないんだけどね、いろいろありながら、ねえ、あのね、前回か、あのさ、ここでさ、あの、ああ、白木、ね、白木ちゃんが撮ってるっていう話したじゃん。ほんしたらさ、すげえの見つけちゃってさ、俺、ここで、偽タイターボやってんだよね。川崎さんと。川崎さんって言うとさ、昔あのね、キリングセンスっていう、もう、下手したら俺は同期かちょっと下ぐらいかな、萩さんとね、川崎さんやっててさ、その二人ね、偽タイターボも新しくなってさ、やって、でさ、これだよ、このランキングってあんだよね、この番組のさ、あの、やっぱね、あいたい気になるよ。オンエアあった時全然ランキング上がってかねえとかさ、思うとドキドキしちゃうよね。そうだな、白木とさ、偽タイターボには負けたくないなっていうのはあるからね。みんなね、いろいろ、ね、聞いてくださいね。頑張って、老体に鞭打ってね、こうやってやってますんでね。というわけでですね、お笑い音楽家でございますけども、なかなかね、こう、お笑いと、音楽の融合というのはね、今、こう、まあ、予選に出ててね、ギター漫談とか、やらせてもらってるんですけどもね、やっぱなかなか難しいです。こう生のお客様をね、こう笑わすっていうの。それでもね、やっと36年目にして、殿に初めて褒められて、お前は今から寮生に出てて偉いなって褒められてね、これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。